ヤンの保険タックル。元気おっきいの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて今回はですね、ヤンちゃんがこの後登場してくれるんですけれども、ヤンちゃんがまたまたあのイケメンを連れてきてくださいまして、2回目の登場のあの方なんですが、前回も面白いことをされてるなと思ったんですけれども、さらにその範囲を広げられているそうです。詳しくはご本人に聞いていきたいと思います。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、まずは株式会社ヤンからヤンちゃんです。
こんにちは。
ヤンちゃん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
そしてヤンちゃん、今日もイケメン連れてきてくださってありがとう。
私のことかな。
そうですね。
はい、
ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。ですね、今日はね、はい、2回目になるんですが、うん、姫路市に本社を置かれて大活躍の、うん、ヒューマンフィール FC、うん、中島社長でございます。
はい、中島さん、よろしくお願いします。
はい、2回目の中島です。よろしくお願いいたします。
中島さん、そもそもヒューマンフィール FC どんな会社なんでしょうか。
はい、まあ、ウェブシステムということで、うん、システムを開発しているのがメインになるんですけれども、はい、まあ、その中でも、うん、今までは、まあ、例えば大石商事がこんな形のシステムを作ってほしいというのであれば喜んで作らさせていただいたんですけども、なかなか世の中厳しくなってきまして、うん、やっぱ自社の商品を持って販売するというスタイルの方のがニーズに合ってるし、うん、やっぱりその存在感出せるかなと思いまして、うん、サブスクっていうのを始めてます。
お、サブスク、はい、もう最近いろんなサブスクがあるんですけれども、はい、そもそもね、あの、私知ったかぶりをしておりまして、わからないんです、サブスク教えてください。
サブスクという言葉が略称で、うん、なんか正式に言うのはサブスクリプションっていう形になります。昨今サブスク、サブスク結構若い方でもね、うん、一番代表的なものがやっぱ音楽配信なんかがすごく、
ね、ありますあります、
出るじゃないですかね、
はい、
まあ、言ってしまえば、うん、利用料を支払うっていう風な形の契約のシステムになりまして、わざわざ CD を買って、うん、CD を購入する必要もなく、うん、聞きたい、楽曲を好きな期間の期間ですね、はい、ポイントは期間です。期間を、自由に聞くことができるというような契約になってまして、これが結構派生してまして、山田さんの部分のジャンルにも影響になる車のサブスクですとか、うん、最近になればどうですか、バッグだとか。
あ、そっか、あれもサブスクに入るんですね。
洋服だとか、
うん、ありますあります。
あたかも買ったかのように私キラキラしてるみたいな、
うんうん、利用料をお支払いして。
そうなんです。
ってことは、はい、あのランニングコストとか特にいらないですよね。
そうなんですね、うん、だからそのあたりの最大のメリットが、まあ、あの購入コストといいますか、うん、維持コストがかからないっていうところが最大のメリットかなと思いますし、うん、限定的な期間の使い方ができますよね、うんうん、半年間だけ使いたいというのであればその期間だけできるという形が使えると、う
ん、それはすごく分かったんですけれども、はい、あのヒューマンフィール FC とサブスク、
はいはい、
どんなサブスクされてるんですか。
めちゃくちゃ相性いいんですよ。めちゃくちゃ相性いいのは、ウェブのシステムのソフト も、
うんうん、
もうまさにその通りで、
はい、
まあ、高い場合があるんです。システムの開発とかが、
はい、そうですよ、
はい、でお客様のお声集めるとですね、うん、いや欲しいんだけど中島さん、なかなか元気のいい値段ですねっていうのが多いので、
いや、そらそうです。
であればこういうスタイルではどうですかっていうと、まあ、その財布に優しい、はい、で我々としても長くお付き合いをしていただくきっかけにもなりますので、うん、そのあたりが非常に、まあ、相性がいいということで、
はい、
最近はサブスクリプションでの商品を、うん、開発をずっと進めていまして、
はい、その中でもメインといいますか
医療系ですね。最近、はい、うん、あの医療系のご縁をすごくいただいてまして、
はい、
医療の中での IT というような形を今どんどんどんどん促進させていただいてます、
はい、
で代表的な商品が、うん、まあ、商品名はディザスターマネージメントっていう仰々しい横文字なんですが、うん、
横文字横文字、
まあ、あの災害管理ということで、いわゆる安否確認システム、はい、
あ
という、あの優しい言い方すると安否確認システムです。
え、それって誰の安否を確認するんですか？
これは、うん、今企業様が、社員様に取り組んでる安否確認って結構出てるんです、
うんうんうんうん、
もしくはその警備会社さんが、うん、旗を振って、うんうん、延長上でっていうのあるんですけども、うんうんうん、我々が展開させていただいてるのは、うん、医療従事者向けの安否確認システムという、
はい、例えばお医者さんとか、
その通りです、はい、
あと歯医者さん、
はい、
あ、薬剤師さんもそれに当たりはまりますよね。
まさにその通り で、うん、でこの 専門 の、 医療従事者の方々の安否確認って思うところなんですが、うん、あまりない方がいいんですけど、やっぱこれ災害が生じた時に、うんうん、やはりこの専門家のこの人たちの存在感がめちゃくちゃ大きいじゃないですか。
そうですよ、その方々がいない と、
はい、
ね、どうにもならないですよ ね、
いですね、
まず、
はい、でその人たちも、うん、やはり人ですので、災害が生じた時に、うん、言い方あれですけど、影響を受けてしまう場合もある。
そうです、そうです、
ですよね、
はい、
でそういった時にその専任の方々の状態が、うん、今どういう状態なのかっていうような部分を、はい、じゃあシステムで管理って言い方はですね、うん、システムで把握しましょう、
うんうんうん、
というような形の部分のシステムです。
え、もしじゃあ災害が起こりました、はい、ここに、システムに入っています、はい、ではどういう状況になる、どういう状況というかどういう流れになるんですか？
これはですね、うん、事前にそれぞれの、会員登録っていうような形で事前に登録が必要なんですけれども、うんうん、有事の際に SMS で、うん、3問の設問が、うん、送信されまして、うん、それに、返信をしていただくだけで情報を集約するという形ですね。
ではこれを活かして具体的にどのような効果が期待できるんですか？
これはですね、うん、ちょっとシミュレーションといいますか、うん、提案レベルになるんですけれども、うん、有事の場合 の、 例えばで申し訳ないですけれども、うん、誰がどこに駆けつけれるのかっていうような部分が現状非常に不明瞭なんです。
そうです、そうです。
例えば大手前公園に支援テントを設置しようと、うん、自治体が設置を考えてても、うん、ドクター誰が来てくれる、
うんうんうん、
薬はあるっけ、薬剤師さんって手配してるよねという、すごく不明瞭な状態なんですよね。ですです、
だって有事の時ですからね、はい、
ただ職員の人方も、うん、最大限の努力を行っているんですけども、
うん、
なかなか担保できるレベルまでにはいけていないというのが現状みたいです、
うんうん
うん、でそこで、このシステムを使うと、うん、ドクター、うん、大石ドクターが来ていただける、うん、薬剤師は山田薬剤師が来てくれる、うん、と言い切れるレベルで準備ができるということなので、やっぱり72時間と言われるこの時間帯にできる最大限のことができるんじゃないかなっていう、サポートができるところなんですね。そこを今目指しているソフトなんです、
う
ん、
ということはもう実績といいますか導入されているところもあるんですよね。
そうなんです、これちょっとリリースさせていただいてから約2年弱ぐらい経つ、うん、
結構
長い
ですね。
結構長いです、うん、で兵庫の方ってやっぱりその震災経験される方が結構多いので、うん、こういう災害支援のところってすごくリアルな考えの、うん、絵に描いた餅ではなくて、うん、すごく現実的な話であって、ソフト開発も店舗よく行ったんですけれども、はい、旗を振っていただいた明石市薬剤室さんなんかでも導入させていただいて、
はい、
でこの場所からの近隣の薬剤室会にもちょっと今、うん、導入をさせていただいている状態で、
うん、
今促進を続けているところです。
今薬剤師会ということなんですけれども、はい、今後ねこういったこのシステムっていうのはいろんなところに派生していった方がいいなと思うんですが、
はい、
中島さん的には今後の提案先は、うん、どこでしょうか？
そうですね、いわゆる三師会と言われているやっぱり医師会、歯科医師会、うん、やっぱり薬剤師会、
うん、
ここはメインかなと思ってます。で薬剤師会さんに導入させていただいて、うん、やっぱり、お声いただいてると、
うん、
この三師会が、一つとなって自治体と情報連携するっていうような形が一つ、望ましいと言いますか、いい流れができるんじゃないかなというもと、お役に立てるように今ちょっと目下政治活動中というところですね、う
ん、素晴らしいシステムですね、やんちゃん、
はい、
ね、本当にね、なんか中島さんどこからそのアイデアがいろいろと生まれてくるのかなとね不思議なんですけれども、またまた番組続きます。後半もお楽しみに。父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンナ保険タックル、今回は3人でお届けしているわけなんですけれども、中島さん、本当にね、いろんな引き出し、はい、いろんなアイデア生まれてるんですが、今後の展開とかこういった展望とかあれば教えていただけますか。
は
い、
IT 会社と言われているところは数多く存在しているんですけれども、うん、弊社が考えるのはやっぱりその裏方でプロコネーのことを目指してます、うんうん、表に出るような会社とジャンルではないかなというふうに思ってますので、うん、今後は同じようにこの安否確認に保管するソフトとして、うんうん、またこれもサブスクなんですけども、はい、弊社の SNS ハンターってありまして単純に SNS 上の情報を収集しまくるというシンプルなソフトなんですけれども、これを集めることによって、うん、地域ごとの情報を提供できるんじゃないかなって思っています。例えば日常的なものでも、うん、姫路市に関する情報、観光情報であったりですとか、うんうん、いつもこの交差点渋滞してるねですとかここの草がカーブミラーでとかっていう市民の声を集めることができるんじゃないかなと思ってます。
それも一回ずつね、市役所に電話かけてとかじゃなくて、ちょっとその時の瞬間の気持ちをパッと集めることができるってことですよね。
まあ、存在しないですけど、大石交差点の渋滞なんとかしてくれっていうこの声がやたら多いなとか、
だしたら次ね、自治体これを優先的に直していこうとか整備していこうとかっていうのになりますもんね、
はい、できたらいいなと思ってます。で、先ほどのまた有事の際なんですけども、うん、まあ、河川の氾濫状態ですとか、うん、まあ、道路の陥没状況ですとか、うん、まあ、そういった状況もやっぱり市民が、レポートしてもらえるというような形も有益な情報になってくるかなと思ってますので、はい、今後はそういう風な形の部分を盛り込んだ、まあ、さらなる展開を お役に立てればなと思ってます。
なんちゃ中島さん、さらにかっこいいですね。
いいでしょ。
いや、もういい男、いい人、いいアイディアなんですけれども、はい、やっぱりあんちゃんもねすごく引き出し持ってらっしゃって、は
い、
どうですか、冒頭で三振ってあったんですけれども、
そうですね、私どもが企業の姿勢として、うん、まあ、得心、真心、安心、うん、その安心の部分なんですね、
うんうん、
最終最後は保険でっていうことはあるんですが、うん、保険を使うまでに自分たちの生活の防衛ができる方法、まあ、もしくは賢く優しく生きていっていただければなっていうところで、うんうん、彼のアイデアってすごいなと思います、
う
ん、ね、震災が起きた時にね、お医者さんや薬剤師さん全部来てくれるんですよ。
そっちの方
が、それが確保ができる市なんてめちゃくちゃいい市じゃないですか。
いい市ですよ、
ね、だから生まれて育った姫路市なので、うん、その姫路市がこういうシステムを採用して住んでる住民たちに、市民たちにね、安心を与えていただくと、私どもの仕事もより高いところで完結していくかなと思ったりします。
そうですよ、やっぱり保険料のこともね、はい、
そうですね、
消費者として心配になるんですけれども、はいはい、これが防げて、はい、何か怪我が少なかったりとか被害が少なかったら、ね、保険料にもつながってきますよね。
そういうことです、そういうことですね。やっぱり家族であったり子供であったり、うん、孫であったり親戚であったりが安心で安全に暮らせるっていうことは何よりのことなので、うん、これはもう保険の代理店だからどうとかじゃなくて、
ないんですよね、本当に
やっぱり応援したいと思います
中島さんも今後もいろんなことをね、
はい、
展開していただいて、またお越しくださいね、
は
い、
あの3回目目指して頑張っていきますので、まだ3回目のオファーをお願いします
ということです、やんちゃん
ありがとうございます。
もう本当にね、今日も面白いアイデア、面白いお話を聞けたヤンナ保険タックルなんですけれども、ぜひね、再放送聞くとき、もう一回聞こうかなという時のホームページね、株式会社ヤンナホームページ、中島さんが手掛けていらっしゃいます。今後ともよろしくお願いします。次回もお楽しみに。